藤沢歴史探訪のコーナー、今月は遊行寺宝物館についてお話を伺っています。今日も館長でいらっしゃいます遠山基博さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2週続けて企画展についてお話を伺ってきました。不思議な伝承、天狗の爪に鬼の牙ということで、本当に素敵なタイトルがついている、まさにこの企画展が行っているところで今日はですねお話を伺っていこうと思いますが、やっぱりずらっと並んでいるところ、貴重なものがいっぱいありますね。
はい、そうです。これはね、ぜひラジオではなく実際に見に来てほしいところもあるんですが、言葉で伝えられるところはですね、少し多めに伝えていってみたいと思います。はい、ま
あ、先週この放送を聞いてくださった方にはとてもですね、その遠山さんの話を思い出しながらね、見ていただきたい作品が本当にたくさん並んでいます。さあ、こちらのですね、遊行寺宝物館、いろんなこの貴重なものをですね、皆さんに展示によって紹介をしていただき、また間近に見えるというところがとても魅力的なんですけれども、こちらはですね、どれぐらいのその貴重なものが置いてあるのか、その辺について今日はお話をお願いいたします。
はい、この遊行寺はですね、まあ約700年近く経っているお寺なんですが、その長い間でたくさんのものが寄進をされたり作られたりしてまいりました。それを一括して当館で保管をしているわけなんです。そしてですね、総数、まあこれは文書類を含めてという条件なんですが、約2万件近い数があるというふうに言われています。これものすごい数になりましてそういう中でですね、今は国を含めて文化財の指定になっている作品も、かなりの数がございます。
もう2万点ということで、ものすごいその数に今も私も驚いたんですけれども、火事などもあったのにもかかわらず、これだけのものが保管されていたんですね。
そうなんです。今ね、ちょうど火事の話をねしまして、これ銅の灯籠のねお話をした時にも少し話させていただいたんですが、はい、実はですね、その後明治時代になってから、明治の大火と呼ばれるですね、この藤沢宿が丸焼けになってしまった大きな火災がございました。その火災の際にもですね、この遊行寺はもらい火をしてしまいまして、全山丸焼けになってしまったんです。そしてですね、なんとか復活しようということで、いろんな寄進が集まり復活をしたところで、なんと関東大震災でもう一度潰れてしまったんです。そしてこれでもかというぐらいに頑張った上で、昭和の12年に本堂がやっと元通りに戻ったんです。そのためにですね、遊行寺は火災や震災によって文化財がほとんど残っていないお寺であるというふうに勘違いをされてしまっていたんですね。ただですね、一つ理由がありまして、土蔵がしっかりと残っていたんです。火災にも震災にも耐えた土蔵がありまして、その土蔵が傷んでしまって、要は雨漏りがしてしまったので作れたのが実は当館なんですね。
ものすごい古いものがあるのにもかかわらず、火事があったというのは、その歴史上見ると最近なぐらいなので、やっぱりそのそれだけのものがこんなに残っているということで、ありがたいものになりますね。
そうですね、本当に偶然とはいえですね、焼け残り、そしてですね、やはり土蔵というですね、日本人のその粋を極めた保存庫があったわけなんです。その保存庫の中にあったがために、これにもあまりかぶらず、そしてですね、お寺というのはそれを大切に伝えろというふうに言われるとですね、それを開かずに本当に大切に大切にずっと長く保管しているのがお寺なんです。ですので、いざ開いたらですね、非常に状態のいいものがたくさん出てきたわけなんですね。
じゃあ、その一つ一つ見ながら、遠山さん、皆さんの学芸員の皆さんがどういったものなのか、いつ頃のものなのかということを調べているということですよね。
そうです。当館の業務のうちの一つが保存と修復といいます。どうしても傷んでしまったものをですね、元通りに復元をし、そしてきれいになったところで保管をする。そしてただずっとしまっていてもですね、カビが生えてしまったり虫に食われてしまう可能性がありますので、それを防止するためにたまに風を通してあげるんです。爆涼とという言葉があるんですが、量を通すという形、そしてたまにかけてあげたりするとですね、風がきれいに通りまして、そして湿気でしまったものは乾燥し、そして傷んでいないかという点検ができるというのが、この学芸員的な仕事でもあるわけなんですね。
ものすごい大変なお仕事なんですけれども、またその貴重なもの、指定 文化財になっているものも含めまして、まあ、国、県ということで、もういろんな指定のものが集まっている中で、修復という話もありましたけれども、そういったのも資格が必要なんですよね。
もちろん、まあ、国の指定品であれば、うん、推奨ということで、指定をするもののですね、専門の修理業者、うん、総工被災のグループとしてありますので、国が援助をして、その技術を伝えましょうということを今やっているわけなんですね。
その昔のものをそのまま復元するという素晴らしい技術をね、まあ、プロの形で持っているということなんですけれども、早速どういったものがあるのか教えていただけますか。
そうですね、じゃあ少しご紹介させていただきます。当館にはですね、国の国宝から含めていろんな数のものがあります。遊行寺がどういうものを持っているかということをですね、少しお話をさせていただきます。この遊行寺でですね、最も有名な資料としては国宝の一辺肘霊という資料がございます。これはですね、日本で最古の絹本着色の絵巻物でして、全12巻のものが国宝に指定をされております。そしてですね、次に重要文化財というものがあります。これはですね、ちょうど5件17点ほどあるんですが、これ実はですね、皆さんが絶対知っている後醍醐天皇像って聞いたことあります？
あります。
この後醍醐天皇像も当館で保管をしております。それ以外にもですね、六字遺産や安食問答と言われるもの、次週過去帳の総集二集というもの、そしてですね、一向承認像というものが国の重要文化財に指定をされております。
そういったものがここにあるんですね。
はい、そうなんです。あともう一つですね、これまた国内で最古のものになるんですが、藤沢敵味方供養塔と呼ばれる国指定史跡がこの博物館の外にございます。遊行寺の東門入ったすぐにありまして、敵味方隔てなく人々を助け、そして亡くなった方々を供養していたというこの寺主の性格、この碑の中にはですね、馬も含めて人馬含めて弔って、そしてそこの前を通る方に対して、これは争いによってで亡くなってしまった神馬が祀られています、ぜひ手を合わせてくださいということが書いてあるわけなんです。そういうものが国指定のものという形で今こちらで管理をしております。
この遊行寺というのはとても立派なお寺だということは皆さんももちろん知っているところなんですけれども、そういったものが本当にちゃんと保管されているっていうところが本当にこの場所、私はですね、この取材を通してまたちょっとイメージがだいぶ変わり、そしてこういったものが置かれている、もっともっと皆さんに知ってもらいたいものっていっぱいあるんですね。
そうですね。で、今言いました国指定の国宝重要文化財、そしてですね、国指定史跡のお話をいたしましたが、実はですね、これつい最近指定をされたんですが、国指定のですね、登録有形文化財というものに、このほぼ全山、指定をされております。これはですね、遊行寺のざっと挙げるとですね、本堂、五番方、古城院、香堂、鐘楼堂、宇賀神社、百間廊下、長寿屋、総門、石垣及び築地塀というですね、ほぼ全山国の指定になっているわけなんですね。これは遊行寺の伽藍配置、先ほど昭和の12年にその震災の後に復活をした建物とはいえですね、非常に貴重なものがたくさん揃っている。そしてですね、実は遊行寺の本堂であれば、その震災で崩れる前の本堂の部材をリサイクルして使うというですね、非常に長けた技術を持って作られた遺品なんです。そういうこともありまして、まとめて国の指定になっているんですね。
こう聞けば聞くほどいろんなものが出てきますね。
は
い、
じゃあそれではですね、続いて、はい、今国の指定のお話をしましたので、はい、県の指定文化財に関してのお話もさせていただきましょう。県の作品もですね、いくつかありまして、トータルで5件指定をされております。点数はもう少しあるわけなんですが、まあ、有名なものとしてはですね、一辺承認縁起絵と呼ばれる資料がございます。指定名称ですと遊行承認縁起絵巻というふうになっているんですが、10巻本の一辺承認とその次を継いだ田新京承認の絵巻物です。実はこの絵巻物を見ますとですね、片瀬の浜、江ノ島が出てきたりですね、この地元にちょっとこうまつわるような絵も出てくるわけなんですね。これ以外には有名なところですと、やはりこの遊行寺は一辺承認が作りました自主の総本山です。そのためにですね、一辺承認の画像、資本のもの、憲法のもの、この2点が指定になっていたりですね、二が白道図と呼ばれる資料が指定になっております。そしてですね、外に目をやりますと、皆さん この遊行寺の近くの方はですね、朝の5時と夕方の5時に鐘の音を聞いていると思います。ゴーンとね、いい音がしますが、この鐘も実は県の指定文化財になっているんです。これはですね、延命の鐘と言いまして、最もこの辺で音のいい鐘の一つというふうに言われております。
巻物ということで、やっぱりこれも綺麗に残っているものなんですか？
はい、非常に綺麗に残っておりまして、今実はですね、非常に注目をされておりまして、今年からそれに関しての緊急の調査が始まっております。もしかしたらこの園芸の中で国内で最古の可能性が今出てきまして、今指定されている年代よりもだいぶ時代が上がりそうなんですね。
一つ一つ、私たちもため息が出るほど古いものが残っている中で、この機企画展の中でも綺麗に本当に残っていて、ちょっと感動してしまうものがいっぱいあったんですけれども、それでもまだまだ宝物が出てきそうですね。
あるんですね。今市の話が出てきましたので、はい、市の指定の話をね、はい、いたしましょう。市の指定品もですね、合計8件ほど、ございます。で、今回の展覧会にもですね、いくつか出ているんですが、有名なところですとですね、二祖の多神教のお像の姿、そして大空上人というね、先ほど藤沢敵味方供養塔という国指定史跡のことを言いました。実はこの供養塔を作った方の画像が残っております。そしてですね、古い経典、実はですね、奈良時代や平安時代の経典が結構遊行寺は残ってるんですよ。そういう中で増一阿言経と呼ばれるものがですね、一件指定をされております。そしてですね、皆さんが知ってそうな名前が出てきますが、実は聖徳太子の伝記物、聖徳太子伝略と呼ばれるものがこの遊行寺に残っておりまして、これも指定品になっております。そしてですね、このお話の中で出てまいりました中尺門や銅の灯籠、そしてですね、あと2件ほど外にある指定品があるんですね。一つは、実は皆さんね、この遊行寺に来るとまず目にするもの、大銀杏がございます。この大銀杏もですね、藤沢の市の天然記念物として親しまれているわけなんですね。神奈川県下においては多分一番大きな銀杏の木になると思います。そしてですね、普段なかなかね、これは非公開になってしまっているので知らない方もいるかもしれませんが、西富貝塚と呼ばれる貝塚があるんですね。これは東京湾を中心とした貝塚群の中では非常に貴重なものの一つであるというふうにも呼ばれている、そういう貴重な貝塚が市の指定になっているわけなんですね。このようなものが今現在指定文化財という形で指定をされているわけなんです。
今ざらっと挙げていただいた中でも、一つ一つです、細かく聞きたい、細かく見たいなといったものが並びました。やっぱり国県市ということで、さまざまなものがですね、指定されています。それも企画展を通して私たちも見ることができるものもありますし、市指定のものに関しては直接も外で見ることができるものがあるということで、これは恵まれてますね。
そうですね、私もですね、当館に来てからあまりないという噂は聞いていたんですが、いざ蓋を開けたらですね、全く真逆でした。ありすぎてしまって困るぐらいに、ですので、一体いつになったら全ての整理が終わるんだろうと思うぐらいに新しいものが常々出てきております。
さあ、今日もですね、本当に貴重なお話を聞くことができましたし、本当に先ほど最初の方にお言葉もありましたけれども、もう直接皆さんの目で、ね、ぜひ見ていただきたいというものが本当にたくさんあります。さあ、引き続きですね、このコーナー、この富山さんのお話もとても皆さん楽しんでいるという声があったので、来月もぜひね、続いてお話を伺っていこうと思います。さあ、今日もですね、遊行寺宝物館館長でいらっしゃいます富山さんにお話を伺いました。今日も本当にありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。